暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
先週は雪にまつわる車のトラブルについてお話しいただきました、
はい、
いやなかなかまだ雪道で何か困ったことっていうのが私はまだ経験がないので、うん、でもやっぱり毎年ちょっとヒヤッとしたり、
うん、
あともうちょっとタイミングが違えば事故になったかもなっていうこともあったりしたので、うん
はい、
お話を聞けて安心できる部分もありました。
あ、よかったです、はい。
またここからですね、もともと雪が降ったりまた積もっていったりすると、うん、様々事故とかトラブルも増えてくると思いますので、
うん、
今回は車以外に雪の影響で起こりやすいトラブルと保険について伺っていこうと思います。
はい、
車以外に雪の影響で起こりやすいトラブルといえば何が挙げられますか？
そうですね、車の以外だと建物が被害を受けることありますよね。例えば大雪で、まあ、壊れはしないかもしれないけどもあれですよね、なんか昔の家だと戸が開きにくくなったとかね、
はい、
中から始まって、まあ、ある時ドサーンと雪が落ちちゃって屋根がくぼんじゃったとか、
うん、
とか外にある室外機が壊れちゃったとか、あるいはハッと気づいて変な音したなと思ったら車庫が潰れてたとかなんてこともありますよね。
うん、2年くらい前は結構そういうお宅多かったですよね。
そうですね、ニーツでもあれですよ、カーボード結構倒れてましたよ。
うーん、
カーボードってご存知です？
はい、
うん、車庫ですよね、車の車庫って言っても屋根だけあるような、
はい、
なんかこう四つ足で立って屋根のようなものあれば片方だけでこう雪が落ちるようにっていうかね、
はい、
斜めになってるものとかあるんですけども、でよく見かけるのがあれですよね、プラスチックでちょっと半透明みたいな屋根がついているものとか、
うん、
あるいはあれですよね、こう山形のこう屋根ですね、
はい、
そんなのがあったりするのがよくありますよね、
はい、うん、車が入っているタイミングだともちろんカーポート自体も車も傷ついてしまいますし、うん、車入ってない時間帯でもやっぱり駐車ができなかったりとかいろいろ影響は出ますよね。
そうですね、まあ、今坂井さんが言ったようにカーポートが潰れて下に車があったらどうなるかって言ってくると、うん、これあれですよね、自分の車だったら車両保険ですよね。
はい、
でそれからカーポートが潰れたって言ってくるとこれ火災保険なんですけども、うん、火災保険に関して言ってくると車庫とかあれですね、倉庫納屋とかああいうものとか含むっていうようなね契約するんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。であと含むとか含まないっていうのがありますんで、含むになっていると自動的にそこも保証される、
うん、
あと門とか塀とかってもあるんですけどね、
はい、
なかなか生垣っていうのはちょっと生もんなんで別ちょっと難しいんですけども、
うん、
塀垣が雪の重みでガーッとやられるなんてこともやっぱありますよね、
うん、
なんか落ちた雪が当たったとか、
はい、
そういう関係とかですね。あとは雪ではないんですけども、塀垣で言った雪自身ではないんだけども、なんかあれですよね、ブルかなんか来てきっと押したんじゃねえかとか。
ああ、ありますね。
ありがちでしょ。
はい、
でもまあこれ誰が来たかわからないなんて時ありますよね、
うん
うん、きっと市じゃないかとか業者じゃねえかなと思ってても、
うん、
まあ、分からないこともいっぱいあるので、
うん、
まあその時はまずあれですよね、本当は壊した人から直してもらえばいいんだけども、
はい、
分からない時はとりあえず火災保険で支払っていくっていうことも可能ですね、
うん、まずは皆さんが入られている火災保険どうなのかっていうのを確認しないとですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
もし含まないっていう場合の保険に入っていた場合は、
うん、
保険自体を変えないといけないっていうことになるんですか？
そ
うですね、
そこの中身を変えて含むにしておかないと困ると、
うん、
だからその含むで言ってくると基礎を含みますかなんていうのもあってみたり、門塀含みますかなんていうのがあるんですよ、
はい、
そういったところが しっかり入ってるかは確認しておいた方がいいと思いますね、
うん、あと私は今賃貸住宅に住んでいるので、
はい、
駐車場の雪かきは、うん、住民でやってくださいねっていう形になるんですね、
はい、
なので雪かきやっぱり隣に車が止まっていたりとかすると、うん、ちょっとスノーダンプが当たりそうとか、
うん、
スコップが当たりそうだなってこう不安になる時もありますね。
そうですね、まあ、そんな時スコップ持って歩いてたらぶつけちゃったって言ったらどうです？桜井さんはどうします？弁償しなきゃいけないですよね。
そうですね、
弁償するってのは何の保険でしたっけ？
賠償保険。
そうそう、個人賠償責任保険とか、
はい、
なんかっていう名前のものがあるので、この賠償責任保険で払っていくってことになりますね、
うん、
もしぶつけたら、
はい、
まあ、雪じゃなくても傘ぶつけたとかなんてもね、ありますよね。スコップだともう完全に傷つくと思いますしね、
は
い、まあ、そんな時に相手の車を直すお金っていうことが出てきます、
はい、
でこれが相手がわからないようだと今度は車両保険で直すって、本人がですね、
うん、
でそれ直しちゃうと掛け金が上がるし、本当はぶつけた人が直さなきゃないっていうことだわね、
うん
うん、
まずご自分が被害に遭う場合もあるし、うん、もしかしたら何かして傷つけてしまうっていう場合もあるかもしれないですよね、う
ん、ですのでもしぶつけたらちゃんとやっぱ謝って直さなきゃないわね、
うん、そうですね、うん、
まあ、最近は個人賠償責任保険なんかも加入されてる方多くなってきたので、当たり前のようについて知らないうちにってことはおかしいけども、これ絶対やった方がいいですよ、そうですねなんて言ってあんまり気にも留めないで入ってる人もいらっしゃると思います、
はい、
これってあれですよね、自転車保険、
はい、
ね、よく聞きますよね、うん、自転車保険がの対象の保険になりますんで、まあ、日常生活上で人に怪我させたものを壊したって保険ですね。ですので自転車乗っててプライベート自転車乗ってて人にぶつかった、あるいはスコップ持って歩いてたらぶつけてしまった、
うん、
あるいはペットが人を噛んだ、そんなことまで出るような保険になりますよね。
はい、死因別で今はどの保険で保証してもらえるのかというふうにお話しいただきましたけれども、
うん、
トラブルにあった場合はどうすればいいですか？
そうですね、まずトラブルにあった場合、例えば賠償責任保険の場合だったら、
はい、
まずあれですよね、トラブルにあったらやっぱりまずは自己報告ですよね、担当者に、自分が被害者だったらこんなことがあったんだけどどうしたらいいっていうふうな相談してもらって、そうするとじゃあ相手からの話があったらまずそのいろいろ話を聞いて提示額を受けて不安だったらお話しくださいとかなりますよね、
うん、
で相手が保険入っていないって言ったらどうしようかって話もなってきますよね、
うん、
相手の人が誠意持ってやってくれたらいいし、でちょっと思うようにいかなかったら今度は個人賠償はなくて反対の役割をする弁護士費用というのを使っていくと、
うん、
で今度は加害者だったら同じことですよね、
はい、
まず保険会社に連絡して相手との折衝をお願いしますって言ってもらえばそれで終わりです。
まあ、焦ってしまってどうしようって思うこともあると思いますけれども、はい、まずは相談してみて、あとはきちんと記録に残しておくっていうのも大事になりますね。
そうですね、困ったらまず相談してもらった方がいいと思いますね、
はいはい、まずは躊躇せずに一回相談してみるっていうのが大事ですね、
はい、
それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、困った時はまず相談。はい、
困った時はまず相談。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、足長安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。